ナチュラリストポッドキャスト、今週の深掘りしゃべる。毎月第3土曜日の深掘りしゃべりは、通信制普通科福山市と呉市に校舎があります東林館高等学校理事長の木田光平さんに、親子のことや教育のことをあれこれと聞いております。木田さんです。どうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
スタジオね、
久しぶりですけどね。いやーね、でもね、本当一文字さんがね、お亡くなりになられて、まあまだ全然実感が湧かないですけどね。あのね、おとといお誕生日だったんで、はいはい、ね、直接この場でお祝いをね、お伝えしたかったですけどね、ほんとなんか、なんか本当まだね、なんか遠くに、ね、遠くにどこか行かれて、なんかまたふっとね、うん、なんか帰ってきてくれそうな。ね、
ごめん、ごめん。
ねえ、いや、ほんとね、7年一緒にこのコーナーをさせて、ね、させていただいてて。
毎月ね。
そう。で、あの、コーナー始まる前は何回も学校の方に来てくださって、はいはい、もうこういうコーナーにしようとかっていう話をずっとしてて、なんかそんな思い出すとね、なんかとってもなんかこう切ないですけど。
いや、いや、ね、本当に、もう私も、ね、北先生にいろいろお言葉いただいて支えてもらって、なんか、ちょっとね、もう悲しみを共有できたね、少しずつ前に、ね、受けてる。
の私の父が12年前に、はい、あの54歳で病気で他界してるんですけど、あのその時に、あの私の父がお世話になった方から教えてもらったことがあって、あの仏教では人は2回死ぬって言われてると、はい、1回目は肉体の死で、2回目は誰もその人のことを語らなくなった時だと。私もやっぱこう父親のことを、なんとかこう2回目の死だけはこう免れさせてあげたいなっていう思いで、まあいろんなところで父親の話してるんですけど、本当一文字さんも同じように、なんとかね、今お聞きになってくださってるリスナーの方も含めてですね、はい、あの本当に一文字さんのことをいつまでもいろんなところでみんなでこう語り合って、忍び合っていくっていうのが、なんか一番の一文字さんへのご供養なのかなっていうふうに、すごく私は感じてます
ね。確かにもう悲しんでるのはすごく気になる方でしたからね。
まあ、あのそれぞれの皆さんの思いで前を向いて、歩んでいかないといけないかなって思いますけど、でもまだまだやっぱりね、切り替えはできないところはありますが。
そうなんですよ、はい、もうこういうね、揺れる一月ですよ ね。
いや、でもそれは、ね、みんなそうだと思います。
はい、はい、今日もよろしくお願いいたします。
こちらこそお願いいたします。
はい、ではまず今日早速平田先生に聞いてみたいのは、はい、これ先日ツイッターで話題になりました投稿からなんですけど、はい、18時半に帰宅したら息子がよそ行き風でリビングにいた。どっか行くの、うん、友達とサイゼ。お、何時に待ち合わせ。夜7時。え、何時に帰ってくるつもりなの。まあ8時半くらいかな。いやいやいや、行かせねえよ。普通出さないよね、だってうちの子小6だぞ、うん、私が過保護なのと。
なるほど、
こういうツイートがすごい話題になったそうなんですよね。はいはいはい、
なるほど。
先生、これどう答えをされますか。6年生の男の子、
私も小6の息子がいるんですけど、あ、ええ、まあ、私だったらまず子供だけで出さないですね。いや、まあ、厳密に言えば、はい、あの未成年が、補導される時間って確かね、夜の11時から朝5時までのこの間だったんで、資格紙面的に厳密に言うと補導される時間ではないんですけど、ただね、小学生が親御さんなしで出歩く時間ではないと思いますし、やっぱりあの夜出歩くっていうことは、やっぱりそれだけあのリスクやトラブルに巻き込まれる、はい、あのことも多いっていうことを、やっぱりこう承知の上で、はい、まあ、あとはもちろんご家庭のご判断だとは思うんですけど、あのブロークンウィンドウズ理論っていうのがあって、はい、ブロークンウィンドウズ理論って、これ、はい、あの割れた窓っていう意味なんですけど、あのこれアメリカの犯罪学者の方がですね、提唱している理論で、何か例えば車とか建物で、こう窓が壊された状態で放置している場合と、全くの無傷で綺麗な状態で放置している場合とでは、窓が一箇所でも割れた状態で放置してある車や建物の方が、あれが早く進むっていう。
うわ、なんとなくこれ実感ありますね。
はい、そうなんですよ。
はい、
要はこう全く綺麗な状態で置いとくよりも、何かこう一つでも傷があったりとか、割れた窓の状態で置いとくと、例えば車の場合であれば、例えば今度はタイヤが盗まれるとかですね、ドアが壊されるとか、こうどんどんどんどんこう荒廃、あれがひどくなっていくんですよね。で、これを応用した、犯罪心理学があって、 要は凶悪犯罪を防ごうと思ったらまず軽微な犯罪をなくす取り締まるってことが大事なんだ。
なるほどね、
はい、でこれを取り入れたのがちょっともうかなり前になりますけど当時ニューヨークで市長してたジュリアーニさんっていうのが、このことをやりまして、うん、要はニューヨーク当時凶悪犯罪すごく多かったんですけど、はあはあ、これをなくすために街の落書きをどんどん消していったんですね。
うわ、落書きも多かったイメージありますね。
そうなんですよ。この街の落書き、うん、地下鉄の落書きをどんどん消すことによってニューヨーク全体の凶悪犯罪が比例してどんどん下がっていった。
なるほどね。
はい。なので、まあ、それと一緒で、うん、まあ、この夜を出歩くことをきっかけにして、はい、まあ、何か大きな事件だったり、まあ、大きなトラブルに巻き込まれてしまうリスクがあるっていうことですね。まあ、保護者の方は、まあ、承知の上で、まあ、そのリスクも許容して、まあ、あとはどうされるかっていうことが、まあ、ご判断なのかなと思いますけど、
うん、
まあ、私は出すことはないですね。
そうですね。はい、そう、私も出さないんですけど、はい、結構これね、ツイッターでいろいろと、いや、そんなの子供の自由でしょ、みたいな、いろんなコメントが寄せられて、うん、え、私が変なのっていうことでもね話題になったみたいなんですが、うん、まあそういうね今日のテーマですよ先生。
なるほど。
選択の時代です。
はいはい。
子供にどこまで自分で選択させるのか、
うんうん、
まあだからこういう親も問われますよね、問いかけられますよね、
う
ん、していい、
ね、
とか、
はい、
うん、
ね、
高校生になってくるとまたちょっと話は違いまして、はい、うん、番組がディレクターがですね、
はい、
今中高生番組担当してるんですけど、
はい、
街頭インタビューとかで聞くとやっぱり SNS での出会いからの交際っていうのもよくあるんですって。
なるほど。
それがね、うん、もう普通なんですって。
へ、
だから会ってないのに SNS だけで知り合ってもう交際、しかもそれが県外の人でも大阪とかまで会いに行くみたいな。
なるほど。
そういうこともあるみたいな感じで、まあ、
そういう時代に、ね、なってるんですよね。
これでもね聞いて、まあそれはいろいろ自由よね、時代よねって言ってるもいいんですけど、もし自分の子供がとか思ったらちょっと気になりますけど、
うん、なるほどね、気になれちゃいますよね、
うん、これはどういうふうに恋愛の部分ですか。
まあ、昔で例えるなら、うん、何ですかね、出会い系サイトで出会うみたいな感じなのかな、
うん、そんなふうに思っちゃうんですよ、ね、私とかは世代的に。
私は全然詳しくないんですけど、まあ、でも一緒に活動してる大学生とかに聞くと、うん、やっぱりさっき岡さん言ったように、はいはい、やっぱりこう SNS で出会うとか、うん、あとはなんか今のマッチングアプリとかですかね、
そう
なんか ね、そういうので出会うのとかっていうのは、うん、なんかわりかしよくある話のようで、
う
ん、
あ、そうか、
うん、まあ時代の流れなので、うん、まあそういうのもあってもいいのかもしれないですけど、うん、まあ、ただやっぱこれもね、やっぱりこう男女問わず、うん、やっぱりこういろんなトラブル事例って、はい、結構いろんな、まあ、こう世界中でこう報告されてるじゃないですか。
そうです
か、うん、だからそこをまあどうご家庭の中で整理して、うん、もちろん本人も整理していくかなっていうところかなと思うんですけど、はいはい、私このことによって出会うことよりもですね、はい、やっぱりこういうことに限らず、困った時にドツボにはまるパターンっていうのがあって、困った時にドツボにはまるパターンっていうのは、これ子供に限らないんですけど、どういう場合かっていうと、やっぱりね、一人で抱えてる時なんですよね。
はは
ー。うーん、要はトラブった時に解決できずに一人で抱えてしまって、うん、解決策が分からずにこうパニック状態になっちゃうという、
うん、
ね、冷静な時には絶対にそれしないだろっていう、うん、要は行動選択をしてしまったね、で後悔先に立たずっていう状態に陥って、うん、もう泥沼化しちゃうっていうのが、
うわ、
私よくあるパターンだと思うんですよ。
なるほどね。なりやすいんですね、
は
い、そういうふうに。
はい。だから、要は基本的に悩んでるってどういう状態かっていうと、うん、要は今の自分には解決できる力がないから悩んでるんです、
うん。
それがだから悩みになる、発展してるんだと思うんですよ。なので、そういう状態になった時には、やっぱり隠さずに、うん、すぐに信頼できる誰かに、このヘルプを頼める状態っていうのになってれば、
はい、
私は基本的に、大きな、要は取り返しのつかないトラブルには発展しにくいんじゃないかなって思ってるんですよね。だからその出会いの方法も、いいとか悪いとかというよりは、もし何かトラブルになってしまった時に、やっぱその子にとってこう信頼できる誰かにこう相談できる体制、
そうですね、う
ん、それは親御さんに相談するのかもしれないし、もしかしたらおじいちゃんおばあちゃんたちに相談するかもしれないし、学校の先生とか友達かもしれないけど、すぐにその子が困った時に信頼できる誰かにヘルプを頼める、
なるほど、
助けを求められるっていうその環境が整っていれば、まあ、大きな問題にはなりにくいんじゃないかなと、まだリスクは低いんじゃないかなと私は思いますね。
ね、
うん、
なんか私たちの時代にはなかったような、
そうですね、なかなかもういろんなことでねテクノロジーが進化しているんで、いろんなことで親は悩まなきゃいけないっていうね。
そうですよ、うん、他にもこんな例はいかがでしょう。 幼少期からずっと野球一筋で頑張ってきた息子、
うん、
高校にも野球強豪高校に野球推薦で合格しました。
なるほど。
しかし高校に入って1ヶ月足らず、野球やめたいと言い出したんです、
うんうん、
これ迷いますよ。だってね、
そうですよね、
尊重するとまあそうか無理してとも思うけど、えだって推薦で入ったしとか。
なるほどね。
うん、どういうふうに先生答えれば。
そうですね、これうちの子も野球頑張ってるんでね、もう全然人事じゃないなっていうね、こう保護者の方の気持ちはすごいよくわかりますよ ね、当然期待もしてるんでしょうし、もちろんこれまでね、たくさんのお金も労力も時間もね、はい、お子さんのためにかけてきたんでしょうからね。
リアルにね。
これはね、本当にまあ思いますけど、まあ、まずは、まあ、まず私だったらなんで辞めたいのかっていうのを聞きますかね。まずね、うん。で、辞めるのは簡単なんで、うん、やっぱりいつでもそれはできるよっていう選択肢があなたにはあるんだよっていうことも伝えるのと、
うんうんうん、
あとはね、1ヶ月じゃないですか、まだ。これってやっぱ変化に慣れてる途中なんで、
入ったばっかりですね、
入ったばっかりなんですよ。で、やっぱり変化に慣れる、変化に耐える、変化に順応するっていうのは人間一番ストレスなんですよ。
いや、わかります。
はい。
すごいストレス
ですよね。ですよね、今ね。で、やっぱね、そこに慣れようと思ったらね、やっぱ少なくともね、3ヶ月ぐらいかかると思うんですよね。
ああ、やっぱ時間必要ですか。
時間は必要です。だから3ヶ月やってみて、それでもダメなら、まあ、あとは自分で選択をして自分で決断をしてやめるっていうのを私だったら取らせるかな。
な
あ。で、やっぱり最終的には自分でどうしたいかを決めさせますね。その方がやっぱ後々やっぱ後悔が少ない、
うんうんうんうん、
あの納得いきやすいその後の人生において。なので、まあ、3ヶ月やってみてそれでもダメなら、あのやめるかどうかは自分で決めなさいって私が親だったら言うから。
そっかそっか。でもその時に、いやなんでなの、もう野球頑張ってきたじゃない、私たちだってもうずっと家族みんなで応援してきたのよとかっていうのはやっぱり親のエゴになる。
親のね、思いとか、はい、そこにまあこう愚痴とかが入っちゃうじゃないですか。
愚痴か。
でしんどい時って多分それ聞くのここさん辛いと思うんですよ。
で、
そこはやっぱりこの、あの例えばパートナーの方同士だったり、例えばおじいちゃんおばあちゃんだったり、大人のところでそのまあなんだろうな、その思いとか、そこは消化していくっていうことが大事なんじゃないかなと。もちろんわかるんですよ、当たり前です。これはもう思うのは当たり前だと思うんですけど、でもそれをこう子供に伝えたとて、あんまりいい効果やいい結果は私は生まないと思うんですよね。
次相談してくれなくなりそうな気
がします ね。ですよね。そこでこうちょっと溝ができるのも、それはあのなんだろうな、効果的じゃないというか建設的ではないですから。でも思いとしては当たり前なんですよ。そう、当たり前です、それ思うのは。だけど、そこの部分は、まあ、大人の方同士で、そこをうまく消化していくっていう方がいいかなと思うんですね。
ついつい感情的になっちゃいます。
うん、
はい、うん。こんな例はいかがでしょう。
はい。
遠方で一人暮らしをしている大学3年生の子供です。学びたいことがあるんで、1年間だけ留年したいと言い出しました。仕送りは学費は、
うんうん、
先生、お金の話ってどういうふうにしたらいいでしょう。
私だったら、はい、あのプレゼンテーションさせますね。
は、
うん、あのうちの子もそうなんですけど、うん、例えばあの次男小学校4年生なんですけど、次男もゲームが欲しいとか、例えば次男サッカーしててサッカーの合宿参加したいとか、時々こう、まあ、お金を出してくれって話ですよね、言いますけど、はい、私絶対プレゼンテーションさせるんですよ。
すご
い。何のためにゲームが欲しいのとか、はい、あとはじゃあ合宿行って何をあなたは得たくて合宿行きたいのっていう、要は自分でどんなプランニングを立てているのかっていうことをやっぱり明確にさせたいので、そこはあのプレゼンテーションさせます。
なるほど。
このお子さんの場合はもう大学3年生で20歳超えてるんで、自分で学びたいことがあって、しかもそれを親のお金でしたいって言ってるわけなんで、
そうです
ね、例えば自分でアルバイトして稼いだお金でするなら、まあ、ぶっちゃけどうぞっていう感じがありますけど、親にお金を出してくれって言ってるんであれば、じゃあそのお金を出すに値するかのプレゼンテーションを私が親ならさせますね。私実際小学生にもさせてますんで、で、なんでそれをさせるかっていうと、要は自分が大人になって、例えば会社に勤めてて、自分が例えばプロジェクトを立てて、このプロジェクトに対して会社に対して予算請求する、
はい、
予算出してくれっていう場合もそうだし、
よくありますね。
ね、例えば経営者になって、例えば自分のビジョンとか自分の経営方針に対してお金を例えば投資家や銀行から出してくれっていう場合もそうなんですけど、基本的に自分で、の自己資金ではなくって他者からお金を出してくれっていう場合って絶対相手を納得させるためのプレゼンテーションって必須じゃないですか。
絶対必須ですね。
絶対必須ですよね。うんうん、だからその時に、はい、やっぱ大人になった時にやっぱり子供たち ちが困らないためにも、やっぱりこういうのってやっぱ私は慣れだと思ってるんで、慣れだと思ってるんで、やっぱ練習って絶対いると思いますし、だそこのためにもこれはあのこの大学生のお子さんには察した方がいいです。
あ、もう察
せる。はい、でそこであの保護者の方が納得できないんだったら、じゃあ自分でアルバイトしてお金貯めてそれはしたらとか、もしくは、今すぐやりたいんだったらじゃあお金貸してあげると。借用書書こうよって言って、ね、そこ であなたが働いて、ちゃんと給料が出るようになってから少しずつでいいからお返しなさいっていう形で、私はそれでいいんじゃないかな、
ね。もうそのぐらいしてもいい年だと。
あ、全然いいと思います。ね、だって学び、だって留年、ね、わざわざ大学行って、でも、あの、留年したけど学びたいことが自分があるんだって言ってる場合は、まあ、そうプレゼンテーションをさして、で、そこで何を得たいのか、そこに納得できれば保護者の方としてお金を出してあげればいいと思うんですけど、そこに親としてどうも納得いかないなってなったら、まあ、自分のお金で差し上げればいいんじゃないかなと、ね、
先生プレゼンでやっぱりちょっと なんか不誠実になったことあるんですか、奥さんから。
ありますあります、
たくさんあ
ります
。たくさんあるんだ。
やり直しをさせることもありますし、もうちょっと考えって
自
分で、こことこことここはこれ何のこれ全然お父さん伝わってこないなとか言いながら
これ次言いに行くのハードル高いよね
はい、言って、まあ、でももちろん、ね、それぞれ小学生に合わせたものとか ね小学校で何年生に合わせたものとか言ったら、
でも大切なことだと思います。大切なことだと私は思います
ね。大人になったら絶対いるので、
いるしね、はい、特に今の時代ね。まあ、あの多くの情報をこう目にする、耳にする機会がぐっと増えた今じゃないですか、はい、例えば私が言ってること、普段言ってること、はいはい、でもなんかツイッターとか他で見たら違うこと言ってたよみたいな、うんうんうん、そういう言われるようなことも結構あったり、ね、
ありますよね、
する。そういう時に親はどういうふうに介入したり、うん、支えてあげるというかありますか。
あのやっぱり、これからの子どもたちって、うん、まあ、我が子もそうなんですけど、はい、やっぱりあの人工知能 AI とですね、競争や共存していかなきゃいけない時代になるじゃないですか。
大変な時代ですね。
はい、ですよね。となると何がやっぱり必要かなと思った時に、うん、私自分で考えることと自分で決断することがこれまで以上に必要な時代になってくると私は思ってるんですよ。
なるほど。
はい、だけどやっぱ子供だから、子供のうちからやっぱり考えることとか決断することに慣れることがまあ必要だと思ってて、だけど子供にじゃあこういうこと考えなさいって言っても、おそらくほとんどの子はそれ分からんって言うんですよね。
あ、
はい、分からないって言うんですよね、はい、でもここで親は引いたらいけなくって、あの分からないっていうのはですね、決して考える力がないから分からないわけではなくて、考えたことがないからわからないですよね。
なるほどね。
はい、要は考える癖ができてない、考える習慣ができてないだけの話なんで、ここは根気強く粘っていく必要があって、私たちが子供の時ってですね、あの非常にまだ分かりやすい時代だったんで、親が答えをこう一方的に伝えてそれでも良かった時代なんですけど、やはりここまでですね、さっきのあの SNS の話じゃないですけど、テクノロジーが進化してきて、親が経験してきたことないことを子どもたちが経験していかなきゃいけない時代になってし
まう、抜かれてます。
なってしまった時にはですね、やっぱり一緒に考えること、一緒に対話していくことって必要だと思ってて、さっきの意見が違うことも私は全然 OK だと思ってて、そのここからあなたはどう思ったのかっていうことを聞いていくことが大事なんですよね。
そうかそうか。
はい、それはその人の意見であって、そうやって言ってるんだよね。お母さんお母さんの意見があって、お母さんこう言ってるねって、あなたその意見の2つの違いから、あなたは自分でどういうふうに考えるのっていう、考える機会の提供をしていくっていうことが、私はすごく時代だと、あの大事な時代だと思ってて、
そうですね、はい、だから大人もうかうかしてられないとか思いますね。
やっぱりあの昔って正解を求める時代だと思うんですよ、何が正解かっていうのを見つめてその正解を探していくっていうのが人生だったと思うんですけど、私今正解はないと思ってて、それよりもね、あの納得解だと思ってるんですよ。納得できる答え、自分がいろんな考えやいろんな価値観の中からどう納得するか、どう納得できるものを見つけていくかっていう時代。やっぱりこれ、ま、これほど価値観が多様化して、
そうですよ、
いろんな人のいろんな考え方が瞬時に伝わってくる時代になってしまったので、そこから正解を探すんじゃなくて、自分が納得できる答えってなんだろうって、納得できる生き方ってなんだろうって、納得できる人生ってなんだろうっていうことを、やっぱり子供が自分で見つめて考えていく時代が今の時代なんじゃないかなと思うんですね。私は
いや、もうぜひちょっと大人も一緒に成長したいですね。
いや、そうですね、
本当に、
私常々思ってるのは、成長っていうのは知らない価値観に触れることだと思ってるんで、
おっしゃる 通りですね。
ね、やっぱりこれは子供も大人もそうで、はい、やっぱりこう見えてなかった角度とか、うん、気づいてなかった視点とか、うん、やっぱそのことを子供も大人も私もそうですし、うん、やっぱり貪欲に学んでいって知っていく時代なんだろうなとは思いますね。
う
ん、
うわ本当ですね。いやー今日も本当響きましたね。メモが。
ありがとうございます。ありがとうございます。
はい、そこでですね、今日は番組から木田先生の書かれた目に見えない大切なこと、実践から生まれた発達障害コミュニケーションという本をですね、
はい、
10名の方にプレゼントさせていただきます。
はい、
これね、帯は。
そうなんですよ、ね、帯をね、まだ手直し前の原稿をね、うん、一文字さんが全部読んでくださって、うん、で、ぜひ帯書きを書いていただきたいんですって言ったら、本当に快く引き受けてくださって、ね、本の帯書き書いてくださったの、懐かしいですね、なんかちょっとうるうるしちゃう、なんかね。
いやいや、そうなんです。この帯はまたね、一文字さん書いてるのが、誰にとっても住みやすい世界のためにって書いて、これ2016年にね、出されたご本ですけども、はい、こちらを10名様にプレゼントいたしますので、今日
番組からプレゼントしていただけるということで、すごくもありがたいですね。
ありがとうございます。はい、応募の方は1350@rcc.net、1350@rcc.net まで送ってください。ありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
はい、今日は通信制普通科福山市と呉市に校舎があります、東林館高等学校理事長の木田浩平さんとお送りしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。